三国レストランのオールナイト三国日本。みみみみみくにみみみみみくにみくにみみくにみくにみみくにみくにみみくにみくにみみくにみみくに、さあ始まりました、三国レストランのオールナイト三国日本。お相手は私、あなたの耳の恋人、三国レストランがお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回が第197回目ということでございまして、いやー素晴らしいですね。はい。で、まあ、今回、まあ、普段ね、ラジオトークっていうアプリから、この、ミクニッポンを収録してるんですが、今回は、ラジオトークと、同時進行で、YouTube のライブ配信も今一緒にやっております。なので、初めての試みなので、第197回目にして、やっぱり結構ね、あらゆる人が、やっぱりこう、三国というものは、絵があってなんぼだと。喋り声、ね、要はこの、イケボだけだと、うん、やっぱどういう野郎が、喋ってんのかっていうのが、やっぱりこう、わからないと。うん。果たしてどういう実態なのかっていうのが、やっぱりこう、見たいという声が、結構ね、三国のもとに、バンバンバンバン届くんですよ。うん。二人三人ぐらいね、結構届くんですよ。うん。なので、今回、YouTube に、このライブ配信をしながらやっています。で、まあ、ライブ配信だから、一応生配信ではあるんですが、一応アーカイブにもね、残して、やっていきます。はい。だから、まあ、これを聞いてる人で、あ、なんだ、じゃあ YouTube で今やってるんじゃん。ちょっとじゃあ映像で見てみようっていうね、人がいると思うんですが、そのチャンネル名が、三国レストランっていう名前でやってるんですよ。で、その三国レストランって調べると、三国はいつも、いつもってか、三国は、その三国レストランっていうチャンネルで、今現在、アップされてるのが、唐揚げを、ただただ黙々と揚げてるっていう動画、一本だけ揚げてるんですね。一本だけ上げてるせいか、三国レストランって調べると、まあほとんどが三国シェフの方だけが出てくるんですね。で、三国シェフの動画だけが出てくるんで、三国レストラン本人の動画が、なんかもうずーっと、もう本当にもう遡っていかないと出てこないんですよ。うん。なので、その辺もご容赦いただいた上で、多分、この三国レストランのオールナイト三国日本も、相当下の方に行けば、スクロールしていけば、うん、見つかると思うので、ぜひぜひ、見てみてはいかがでしょうか。はい。ということでね、今日も、やっていこうかなと思いますけれどもね。まあ、この一週間、何があったかっていうと、まあ、サンサンズのゾエが、三国邸に来場したんですよ。で、その時に、まあ、なんで、三国邸に来場したかっていうと、まあその、毎週木曜日にやってる、サンサンズのベロベロラジオっていう YouTube のチャンネルがあるんですけれども、それを、まあ要は、ゾエがね、そのゾエの家で配信すると、どうしてもここ最近娘が、夜10時半とかまで起きてると。で、あ、若いね、つってね。うん。で、だからちょっとぜひ三国の家で、配信をさせてくれないかということで、じゃあいいよ、全然いいよ、いいよ、起きなよ、つって言って、で、三国邸に来場して、まあ約1時間、ね、サンサンズのベロベロラジオ、まあサンサンズ3人と、ゲストを交えてやってたんですが、今回ね、井下義井の、井下さんね、がゲストでやってたんですけれども、ゾエは、 スイッチが入るとめちゃくちゃ声でかいんですよ。まあ普段からも全然人一倍声はでかいんですけれども、うん、そして人一倍毛も濃いし、うん、人一倍声もでかいんですけれども、やっぱ芸人スイッチがね、もちろんオンの状態になるじゃないですか。ベロベロラジオが始まると。で、そしたら、まあ、要は、その三国亭でね、やってるってことで、じゃあ最初、三国がちょっと出てよ、って言ってくれて、で、まあ、まるで、三国がゾエになりすましたかのような感じで、もう、さも三国がゾエに、うん、ゾエという体でやってたんですが、そしたら、ある程度ね、10分15分ぐらい喋ってたんですが、途中でゾエが、おい!いつまで喋ってんだよ!みたいな感じでね、入ってきたんですよ。で、まあそれはね、ツッコミとして面白いじゃないですか。で、ただ、三国亭が、全然もう木造のアパートの1階なんですよ。で、角部屋でもなく、103号室というもうど真ん中。もう部屋、両隣の部屋があります。はい。で、おい!お前、いつまで喋ってんだよ!ってね、もう、まあ、もう、何十万デシベルというぐらいの声の大きさでやったもんだから、お隣さんから、ドンドンドンってってね、壁を叩かれてしまって、でも、そっから、うわぁ、やべえ、隣壁叩いちゃってんなと思って、まあ、で、俺もね、まあ、やっぱりこう、配信中だから、なかなかゾエにね、こう、まあ、言えないというか、うん。もう、いや、隣ちょっとどんどんやっちゃってるから、みたいな感じで、こうね、こう、なんていうのかな、まあ、静かめにね、こう、配信の邪魔にならないぐらいの感じで、やってたんですけれども、で、まあ、約1時間の配信だから、またね、おいの後も、また同じテンションにならなければいいなって思ってた矢先、ゾエ、普通にね、ゾエ本人が入って、そう、5分後ぐらいに、乳首からバーンってもう全力でやってるわけですよ。そしたらまた隣の方から、ドンドンドンつってね、うるせえってのっていうね、こう、まあ、暗黙のね、こう、ドンドンドンっていうね、壁を叩いて、要は、うるせえぞアピールですよね。はい。まあ、でも確かに自分だったらやるかもしれないなと思ってね。いや、申し訳ねえなと思いながら、はい。まあ、でも、うん。まあ、その後、お隣さんからね、何を言われるわけでもなく、はい。まあ、ただしかし、隣の、ね、三国っていう野郎はすげえうるせえやつだなっていう、イメージを与えてしまったっていうね。はい。まあ、だから、今後、うん。まあ、ゾエには、うん、そうですね。うん。三国亭に、うん。三国亭を出禁にしてやろうと思ってね。はい。まあ、でも、そうですね。まあまあ、困ったことがあれば、うん。お互い様ですからね。はい。そこは、うん。まあ、助け合いの精神でね、やっていこうかなと思いますけれどもね。はい。で、その前に、ゾエが来場して、まあなんか、ベロベロラジオが始まる前に、なんか、ちょっと、30分ぐらいかな、時間があって、で、その30分ぐらいで、まあちょっと雑談したんですよ。で、その M1 の話になって、で、三国亭に来場した次の日が、確か、ゾエが、M1 の予選だったんですよね。で、まあ、ゾエいつも三国のことをみっくんって呼んでんだけど、みっくんはいつなのつって、今月末かなっていうことで、で、まあ、そういう話とかもしてたんですけれども、で、まあ、でも、結局、なんかそのね、いろんな話があった上で、まあ、ミックンって結局、ネタの人じゃないからな、って言われて、でも、ミクニ自身も、それはもうめちゃめちゃ納得してるんですよ。で、なんで納得してるかっていうと、この12年間、ネタで、まあ、成功経験がないんですよ。うん。強いて言うなら、 芸歴5年目の時、6年目かな ?5、6年目の時に、初めて M1 グランプリ1回戦突破したんですね。はい。で、まあ、3回戦まで行けなかったんですけど、まあ2回戦、初めて要は審査員の人に、要は認められたというか、うん。で、1回戦突破して2回戦に進出できた。っていうことだけなんですよ。賞レースとか、うん。自分らのネタが、少しでもちょっとね、うん、なんかこう、成功体験があったのはそれぐらいなんですよ。で、しかも、三國が芸人始める前から、もともと、もう本当にもう学生の頃からのもともとの憧れが、出川さんだったんですよ。で、出川さんを見て、うわ、面白いなと。ぜひこんな面白い人間性のすごく強い、うん、魅力的な人になりたいなって思ってた矢先、M1 グランプリを見て、キリンさんが、川島さんがネタをすっ飛ばして、で、田村さんが、お前頑張れやっていう風に言ってる、そのアドリブの部分を見て、うわ、面白いしかっこいいなと。そういうものを見て、うわ、よりもう、三國はお笑い芸人になりたいなっていうのが強まって、っていうので、うん。まあ、こうやってね、うん、今現在、まあ、紆余曲折ありましたが、今現在、ピンのね、三國レストランとしてやってるわけですけれども、で、三國レストラン自身もね、もう胸を張ってね、うん、ネタをやってるわけですが、なかなか受けないんですね。これが不思議と。12年間ね、まあほとんどがコンビだったんですけれども、まあ、ピンのね、歴が短いせいか、まあなかなかこう、振るわないですが、三國はね、もう面白いぞと、胸を張ってやってるんですが、なかなか振るわないなという、お話でございました。ちょっとね、今回、もっといろいろ話したかったんですが、そういうお話、ありがとうございます。